私たちは長い間エリシャの生活を学んできて、エリシャは自分の生活を通して蘇るの力、すなわち主ご自身の力を表してきたことを見てきました。今まで見てきたように、エリシャは毎日の出来事に蘇るの力を表してきました。今日はもう一回預言者エリシャについて、すなわちエリシャの生活の終わりを観察してみたいと思います。三つの出来事を一緒に学びましょう。第一番目は、列を聞け、中三章中四節から中七節までに書かれている出来事でありますが、すなわち主の救いの矢、主の完全な勝利について考えたいと思います。第2番目は、列王記下中三章の中八節中九節に書かれている出来事、すなわち矢で血を得ることについて、すなわち主なる神の目的まで前進する必要性について、そして最後に第3番目になりますが、列王記下中三章の21節と21節、エリシャの骨に触れて復活されたことについて、すなわち蘇るの力の秘訣について一緒に考えてみたいと思います。まあ、この3つの出来事はエリシャの生活の素晴らしい終わりだったと思うんですね。エリシャの肉体はだんだん弱くなったのに、まあ、彼の精神的生活は満ち溢れたんです。なぜならば彼は絶えず主との交わりを持っていたからです。エリシャの生活によって上からの力が現れたんです。この上の力は死より強かったんです。まあ、この列王記下中三章の箇所を見ると分かりますが、すなわちエリシャは大変年取った預言者であり、彼の肉体は死にそうでした。しかしエリシャは失望や絶望を知りませんでした。イスラエルの王であるヨアシュは下ってきて、エリシャの顔の上に涙を流しました。死にそうなエリシャは自分で身を下ろして王様に、弓と矢を取りなさいと言いました。王様はエリシャの弓と矢を持ってきた時、エリシャはまだイスラエルの王に弓に手をかけなさいと言ったので手をかけたんです。すると死にそうなエリシャでさえも自分の手を王の手の上に置き、そして二人ともは一生懸命この弓を引きました。この言った矢が信頼から開けた窓を通って、エリシャは主の救いの矢と叫んだんです。この矢のうちに蘇るの力があったんです。ですからこの矢は主の完全な解放と救いの象徴でありました。エリシャはシリアに対する救いの矢と叫んだんです。すなわち神の民の敵シリアに対する救いの矢、これは悪魔に対する勝利を意味しているのであります。ここで敵に対する勝利は問題なんです。主の御心は悪用敵に対する完全な勝利を与えることです。イエス・キリストは十字架によって悪魔に完全に打ち勝ちました。そして私たち信者はイエス様の完全な勝利に預からなければいけないんです。これは主なる神の御心であり、また望んでおられるところです。ここでエリシャはイスラエルのために完全な解放を 預言しています。そして預言者が語るならばそれは神が語るのです。預言者が行うならば神が行うのです。この預言された勝利の象徴は言ったやであります。しかしイスラエルのための代表者である王様の不信仰によってこの予言された勝利はすぐに成就されなかったんです。今日でさえもイスラエルの民はまだ完全に解放されていないんです。しかし将来にこのイスラエルに対する予言は必ず成就されます。しかし私たちキリスト者にとってこの救いの矢は一体何を意味しているのでありましょうか。私たちも完全な勝利を経験すべきです。私たちは主の勝利に預かるべきものです。過去に送る主イエス様は私たちキリスト者を罪の債務から救ってくださったのであります。現在に送る主イエス様は私たちを罪の力から解放しようと望んでおられます。また未来に送る主イエス様は私たちを罪の外輪から救うようになります。すなわち私たちは許された罪に対する平安を持っていますし、また打ち勝った罪の勝利を経験します。生涯に送る私たちは完全になくなった罪に対して栄光の日を待ちます。私はその時罪を全く知らなくなります。パウロはコリント第一の手紙中古章の26節に最後の敵として滅ぼされるのが死であると確証したのであります。主なる神は私たちキリスト者にもうすでによみがえりの命をお与えになりました。イエス様を通して。だから最後の敵も滅ぼされるでしょう。すなわちこの最後の敵である死とは主の教会、イエス様の体なる教会のうちに、また体なる教会によって滅ぼされると聖書は言っています。しかしどうして信者の群れのうちにまた主の体なる教会によって滅ぼされるのでありましょうか。なぜならばイエス様はもうすでに死に対する完全な勝利を得たからです。そしてこの勝利を得た主は今日ご自分に属している人々のうちに住んでいらっしゃいますから、完全な勝利を得た頭であるイエス様はご自分の体によって、すなわち教会によって最後の敵を滅ぼすと聖書は言っています。パウロはエペソ人への手紙の一章27節から21節まで次のようにエペソにいるクリスチャンたちに書き送ったのであります。どうか私たちの主イエス・キリストの神、すなわち栄光の父が神を知るための知恵と啓示の御霊をあなた方に与えてくださいますように、またあなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みがどのようなものか、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって私たち信ずる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。神はその全能の力をキリストのうちに働かせて、キリストを死者の中からよみがえらせ、天上においてご自分の右の座につかせて、 すべての支配、権威、権力、主権の上に、また今の世ばかりでなく、次に来る世においても、唱えられるすべての名の上に、高く置かれましたと、確証されているのであります。主の力、この蘇るの力は、あらゆる敵の力に勝る権威を意味しています。蘇るの力は、勝利への道です。今読みました箇所を見ても、わかりますが、すなわちイエス様はすべての支配、権威、権力、権勢の主なのであります。そして、主なる神はイエス様を万物の上に頭として、教会に与えられた。この教会はキリストの体であると、エペソ書1章、その次の21節、23節、22節、23節に、書いてあります。だからイエスキリストの体である教会も、全体の蘇るの力を経験するでしょう。私たちキリスト者は、あらゆる支配、権威、権力、権勢に対する勝利を得るようになります。同じくエペソ書3章の20節と21節に、どうか私たちのうちに働く力によって、私たちの願うところ、思うところのすべてを超えて、豊かに施すことのできる方に、教会により、またキリストイエスにより、栄光が世々にわたって、とこしえまでありますように、アーメンと書いてあります。十字架の完全な勝利を表す道具は信者の群れ、主の体なる教会です。なぜならば、イエス様の体である教会のうちに蘇るの命があるからです。主イエス様の宿によってですね。だから私たちは今日今日、蘇るの命によって生きること、小さい生活の苦しみと患難のさなかに学ばなければならないんです。これこそが多くの理解できないことの説明まだ解決ではないでしょうか。私たちは困難のさなかにイエス様の蘇るの力を、また蘇るの命を経験しなければならないんです。本当に多くの人々は、なぜ私はいい働く場所を持っていないのでしょう。なぜ私にはいい利用心がないんだろう。なぜ私の家はこんなに暗いのでしょう。なぜ私だけに悩みが降りかかってくるのだろう。このような質問を持っておられることでしょう。けども愛する兄弟姉妹をイエス様は取りも直さず、私たちと親しい交わりを持ちたく思っておられます。あなたも取りも直さずイエス様の蘇るの力を自分のものにするのに、イエス様はあなたをそのような困難にお導きになったんです。多分あなたはその導きを分かっていないかもしれない。しかしイエス様はあなたをいろいろな苦しみ、困難、またそのような理解しがたいことによってご自分を表したいので、あなたは蘇るの命によって前進することができるようにするよ、信じてください。高く引き上げられた頭である主イエス様は、信者の群れである主の体なる教会をお選びになりました。どうしてであるかと言いますと、イエス様は教会によって最後の敵である死を完全に滅ぼすようになりますから。イスラエルの王と預言者エリシャは一緒に矢を射ました。この矢はイスラエルのあらゆる敵に対する完全な勝利を意味しています。この矢は預言の矢でした。イスラエルの民は千年の王国に